西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月の西宮徹底解剖は、祝日本遺産認定、下り酒が生んだ名城地と題して、西宮市立郷土資料館、それから博士家記念酒造博物館、辰馬考古資料館のそれぞれ専門家の皆さんにゲストティーチャーとしてお越しいただいて、いろんなお話を伺っています。さあ、2週目の今日は、酒の町西宮を見直そう、日本遺産認定をきっかけにと題して、博士家記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生をゲストティーチャーにお迎えしてお話を伺いたいと思います。大浦先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、西宮市立郷土資料館の館長の氷谷和子先生にもまた登場していただこうと、
引き続きよろしくお願いいたします、
はい、ということで、先週は祝日本遺産認定、そもそも日本遺産ってなんだみたいなことからね、お話しいただいたんですが、ちょっと振り返り、もう一度その日本遺産っていうのは何だってことを簡単にちょっとお話しいただけますか。
はい、地域に個々に点在している指定だったり、うん、未指定だったりする文化財がたくさんあるんですけども、それをですね、一つ一つのものを個々に紹介していくのではなくて、一つのつながりを持って、面でもって紹介することによって、で、地域の活性化を図っていこうという、うん、その事業に対して文化庁がですね、支援をしていくという事業になります。
うん、先週どんどん出てきた単語にストーリーというのがありまして、はい、そうなんですよね、物語がやっぱりいろんなものにはまつわる物語があるというか、はいね、それもとっても大事に審査の対象になったわけですよね。
そうですね、どういうふうにくくっていくのかっていうのはポイントだと思います。
うん、で、お酒関連では、はい、ここだけってことなんですよね。
そうなんです、はい、日本でただ唯一の日本史をテーマにしたストーリーということになります。
はい、5つの市、神戸市、尼崎市、芦屋市、伊丹市、そして西宮市と、はい、この5つの市の中で、西宮には本当に13箇所もまあ文化財が今回認定されたということで、
はい、はい、このストーリーを構成する文化財が13件あるということになります。
さすが酒の町西宮ですね、大浦さん。
そうですね、うん、まあやはりここが入らないといけないだろうというところはありますね。
そうですよね。そして今日はその、大浦先生に、特にその名田五号ですか。
そうですね、先週は氷谷さんと東原さんに日本遺産とは何かということをご紹介いただいたんですけれども、はい、今日はその中身ですね、うん、そのじゃあ認定されたお酒の文化ってどういうものかっていうのを、まあ、ご紹介できたらいいのかなと思って、はい、参りました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、じゃあどのあたりからいきますかね。まずその どうやってそのなんか成立したのかみたいな、名田五号が。
そうですね、うん、まあ、今回その日本遺産の、まあ、タイトルが、はい、痛みもろはくとか灘の木一本ですとか、うん、まあ、そういうことを書いてございますので、まずそのあたりの、まあ、成立についてご紹介したいんですけれども、はい、うん、そもそもその清酒ですよね、今の、まあ、いわゆる日本酒が、うん、できたのが大体、まあ、戦国時代の終わりから江戸時代の初めぐらいと言われているんですね。
はい、
で、できた場所が、まあ、基本的には伊丹と、であと、まあ、奈良っていう人もいますけれども、はい、まあ、そのあたりは論争があってですね、難しいところでもあるんですけれども、うん、まあ、どちらにしても関西なんですね、
うん、
でその伊丹で、まあ、お酒造り、まあ、清酒ですけれども、うん、ができて、でその後近くで池田ありますね、大阪府の入ったところに池田、はい、あのあたりもやっぱり、初期の上方の酒造業の有名な場所なんです。でじゃあ西宮がじゃあいつからかと言いますと、はい、そのやや遅れてですね、うん、1640年代ぐらいからお酒造りが西宮では、まあ、始まったんだろうということが言われております。 このタイトルでその伊丹諸伯と灘の木一本、うん、灘五号っていうのがまあ2つ並んでるんですけど、実はそのこの灘五号っていうのが近代に成立したものでして、
はい、
そのこれをひとまとめにするのが結構難しかったんです、
ね、うん、あ、じゃあ時代がうわーっと広がってるというか。
そうなんです、そうなんです。だから江戸時代の話と明治時代の話を、うん、まあ便宜上ごっちゃにしないといけなかったんで、うん、で、はい、申請されるときは多分ね、うん、郷土資料館の、
そうです ね、はい、このストーリーをですね、組み立てたのが前館長の合田でありまして、
はい、
で申請するにあたってやはり文化財の担当としては誤りがあってはいけないっていうところがあるので、うん、まず確認を取るために大浦さんにご協力いただいて、
はい、
こういう中身で今度日本遺産の認定を考え申請を考えているんだけれども、うん、ちょっとご意見いただけないかというところでお持ちしたところ、難しいなというお返事をいただいて帰ってきたようでして、
そんなそんなそんなこと言ってないですけど、
それは時代があまりにも広いですよっていうことで、
この流れでいくと伊丹と灘だけでは西宮が入ってないことになってしまう可能性があるので、
おお、それはえらいこっちゃ、
そうえらいこっちゃなんですよ、
えらいこっちゃですよね、
西宮、はい、取っちゃうことになっちゃうんで、うん、これ西宮っていう単語はやっぱり入れましょうっていうことを、うん、柔らかくなるほど申し上げた
と。でもその発祥の地とかって言われているところは今はねあんまりもう盛んではなくて、で西宮はすごい盛んなわけですから、もう落とすわけにはいかないですもんね。
そうですね、伊丹は伊丹でよく小西酒造さんですとか、
はい、
今も現地にされているところもありまして、で一方で、灘といえば白鶴さんですか、うんうん、菊松さんですか、三の鶴さんとか もういっぱいたくさんある中 で、うん、ここ西宮という文言を入れないと、うん、そのうちの白紙かもどこも、ね、うん、ないことになってしまったらダメなんでということで、はい、文化庁さんが、主体というところもあってちゃんと歴史を踏まえて、うん、ストーリーを作っていただきたいということでですね、
はい、
どうしてこういうことを言ってるのかということを今からちょっとご説明する、
はい、よろしくお願いいたします
ことになるんですけども、はい、伊丹池田でやや遅れて西宮というところで、お酒造りが、近世の初期から、行われて、でその後ですね、今の西宮市域の今津ですねであったり、上灘と言われるような、魚崎とか三影とか大石、今のいわゆる灘五号の地域、あるいは下灘と言われる、神戸のもうちょっと西に行った方の、そのあたりがですね、この伊丹池田西宮をこう台頭する勢いで、こうごっとですね、お酒造りが盛んになっていくんですね、
はい、
もちろんそのあっという間にやられたわけではなくて、こうせめぎ合いがありながら江戸時代が終わりになっていきますと、今度は今はあんまりお酒で有名じゃなくなったその神戸の方ですね、西の方、
うん、
そこが脱落していって、の上灘にいた魚崎と三影と大石が灘3号プラス、今津が入って灘4号とかいう言い方をしてたんです、
はい、
でこの時点で西宮は灘に入ってないんです
よ、う
ん、だから江戸時代の灘っていうのは西宮は除かれてるんです。
なるほどね、そうだったんですか。
どっちかっていうと、その伊丹と池田っていうのと西宮っていうのは町場なんですね、もともと西宮神社があって街道が通ってて門前町でっていうところ で一方でその神戸の方の魚崎とか三影とかっていうところは、村々って言ってそんな、それほどその繁栄している場所ではなかった。
当時はまだ
そうなんです、はい、なのでそもそも その成立のありように違いもあるというそういう江戸時代のそういうお話があって、でそれが明治になって、変わってくるのが、じゃあ伊丹とか池田っていうのが、明治になるとちょっとしんどくなってきまして、で一方でいよいよ宮水っていうのが幕末にですね、
はい、
これがお酒造りにいいよというのが分かって、その宮水なんかを使って作っていた、西宮は当然ですけれども、今津ですとか、あるいは、他の神戸のですね魚崎とか三影とか大石とか、そういったところがどんどんぐんと伸びてくると、
はい、
でいよいよ明治19年に灘五号に西宮が入って、ここでいわゆる灘五号になると。
明治なんですね。
そうなんです。
灘五号の成立は。
そうなんです。だから五田さんに、ごめんなさいって言いながら、はい、これはやっぱり西宮入れないと、ないことになっちゃうんで。
じゃあその戦国時代から江戸時代を経て、もう明治まで ずーっとまあ、ええ、なんか幅広い
そうなんです
ところからこれを見ていこうとそうです、ね、いうことになったわけですね、
ええ、まあそういう形でこのストーリーはいろいろ大変なことをされて作られたという。
でも明治19年にその灘5号が成立してから、まあ、現在までというのもこれまた長い歴史ですものね。
そうですね、もうそれはそれで、まあ、明治の20年代になりますとうちの、まあ、辰馬本家酒造という博士家を作っている会社もですね、全国で一番お酒を作っている時期が出てきたりもしますので、
はい、
まあ、そういう歴史というのも他 の、 あの西宮のメーカーさんも当然ございますし、もうそれはそれはあのたくさん
、ね、下り酒も人気でしたし、しかもそれを運ぶシステムの、ね、海運業にまで、ね、ね、進出なさったりということで、まあ、本当にあの幅広いいろんなところからもうこのお酒作りを盛り立ててらしたわけですよね。
そうですね。
いやということはいろんなものが残っていると
そうなんです
いうことですよね。
でまあ、今回認定いただいた構成文化財の中に、
はい、
まあ、ありがたいことにですね、私の勤めます博士家記念酒造博物館の現在酒蔵館として利用しております、
はい、
まあ、辰馬本家酒造の本蔵という蔵がですね、
はい、
まあ、認定をいただいてですね、
はい、
で同時にその中に、まあ、今展示してございます、まあ、お酒作りをするための道具と、あと桶とか樽を作るための道具、これも同時にですね、うん、認定をしていただいてまして。
そうなんですか、この蔵っていうのはいつ頃作られたものなんですか。
そうですね、この本蔵についてはその場所にはですね、まあ、もともと蔵があって何度かやっぱり燃えたりしてしまってるんですけれども、今ご紹介しているこの本蔵ですけれども、これについては明治2年に建てられたという記録が、はい、残っておりましてですね、
かなり歴史がありますよね。
ありますね、去年がちょうど150周年だったんです。
はい、うわさすがですよね。そしてそれその場所だけその建物だけではなくて、そこで使われていたものいろいろなものが、まあ、今回また同時に認定されたと。
そうですね、まあ、本蔵の中に入っていただくと右手にですね、
うん、
釜場というところがありまして、
はい、
釜場って言いますとですね、何をするところかと言いますと
釜を
こ
うかけてた
そうなんです、
はい、
でもただの釜ではなくてすごく大きくて、
う
ん、
もうそもそもその釜で何をしてたのかっていうことですよね。
そ
うです、
そのまあいや大体1メーター80ぐらいですかね、ぐらいの直径のですね、
はい、
釜を据え付けて、うん、お湯を沸かすんですよ、やっぱ釜なんでね
そこまでは分かるんですけどそのお湯で何をしてたのかなっていう、はい、で
その上に古式という道具を乗せて、
はい、
でその中にお米を入れておいて、
あ、蒸すんですね。
そうです、そうです、その蒸気で蒸すんです。
はい、はい、はあ、まあその古式っていうのは古式は神社のね、あの字ですよね。
そうです、
ね、難しい、ちょっとなどういう表現したらいいのかわからない字ですけれども
僕も急に書けと言われると難しいんですけど、
はい、あ、じゃあもうそんな大きな釜で、
ええ、
じゃあもう大量のお米を蒸してたということですか、酒米を。
そうなんです、要はそれだけ需要があるんでいっぱいお米蒸さなきゃいけないし、
はい、
ということなんですよね。
すごいですね、
うん、だからそれに対応する大きな釜を据え付ける土台となる釜場というのが、まあ、当然あるんですけれども、これが、
はい、
今の酒蔵館が阪神淡路大震災後にリニューアルオープンするときに、まあ、したときにですね、
はい、
明治中期ぐらいにですね、その本蔵の図面をですね、うん、まあ、役所に提出してるんです、
はい、
でそれを見ますとそこに釜屋って書いてあるんです、
うん、
でそこをやっぱり発掘してもらって、そうするときれいにレンガで作られた釜が出土した、まあ、出てきたと。
そうなんですか、
だからもう本当にその時のレンガですし、うん、っていうのが保存してあるわけですよ。
これはすごい文化遺産ですよね。
いやもうなのでぜひですね、うん、まだご覧になってない方はこれをきっかけにまさに見直そうということで、う
ん、釜場まずはここが一番の、
そうですね、
見ていただきたいポイント、その1、
その1ですね、
ですね、
はい、レンガを使ってるところがですね、近代らしさもありましてですね、
うん、そうか、
辰馬 本地酒造の酒蔵って割とまあ見た目木造のところ多いんです。結構レンガ使ってまして、で多分もしかしたらこれどこかでいつか喋ったかもしれない、この番組で、
そのレンガも自分のところで作りはったという伺いましたよ、ね、何でもやりはんねんなと感動したのを思い出しますけれども、
まあ、酒蔵建築の中でレンガを使ってるっていうのもやっぱりうちの特徴の一つになってくるだろうと思いますんで、そのあたりもそういう目でご覧いただくとなるほどと見ていただけるのかなと思います。
だって当時のレンガがそのまま残ってるっていうのも ね、
そうですね、
すごいことですもんね、じゃあその1、釜場を過ぎて次は何に注目していただきますか。
そうですね、そうなるとやっぱり今度は道具それぞれありましてですね、なんせもうお酒作りの工程がかなり複雑なんで、道具もやっぱり種類が多くてですね、216種類ぐらいうちにはあるんです。
216種類、
今全部言えないですけど
でも氷谷さん、それってすごい財産ですよね。
そうですね、これは県と市の有形民俗文化財というところになるんですけれども、
すごいですね、
はい、
い
や、まあ、すごくそうやって箔もついてますけれどもうんうん、うん、もうやっぱり文化財であってもうちの場合もうすぐそこで見れますので、もう身近なものですので、そちらも、ぜひですね近づいて見ていただければいいのかなと思うんですけど、その中から何点かですね、今簡単にご紹介しますと、
そうですね、はい、
まあ、イメージしやすいので言いますと狐桶っていうのがありまして、でなんで狐桶って言うと思いますか。
狐の顔みたいな、こうなんかひょろ長い感じ。
いや、もうまさにその通りなんですよ
本当に
結局蔵人の人が、あの桶取ってっていうよりも狐取ってって言った方が、正確じゃないですか。
タヌキもあるんですか、丸いやつ。
それタヌキって言ってるところも場所によってあります。
本当に
あります、あります。あるんですよ。まさかタヌキ言われると思いませんでした。
博士家さんではタヌキはないんですか。
うちにはタヌキは今のところ見てないんですね。
キツネが、
要はこうなんていうんですか、雨の雫を反対にしたような、ああいうシャープな、でなんでああいう形になってるかっていうと、もろみという、最後、お米とそれからお水とそれが麹を混ぜてもろみっていうのを作っていて、それを絞るとお酒になるんですけれども、その絞るときに木綿の袋にもろみを入れるんです、で入れるときにこう入れやすいようにこうとんがらかしてるんです。
注ぎ口になってるわけですか。
そうですそうです。で狐と。
狐ね。でも分かりやすくていいですよね。そうですね。
ちゃんと僕が勝手に言ってるんじゃなくて、古文書見ても、狐って書いてあるんです。
正しい呼び方なんですね。
もうまさに、もうこれは、
そうですか。
そういうものです。
タヌキもあってよかった。ああ、なるほど。なんか、桶って本当にね、以前お話を伺った時にも、めちゃめちゃ大きいのから、ちっちゃいのまで、なんか各種取り揃えみたいな感じでしたよね。
そうです。まあ、大きいので言うと、一番大きいのはやっぱり大桶っていうものがありまして、大きい桶って書いても
わかりやすいですねこれも、はい、
で高さがだいたい2メートルぐらいあって、で最大直径が2メーター30センチぐらいあって、でうちに社会見学で小学生が来るとみんなわーって入るんですけど、もう小さな家みたいになるんです
でしょうね。すごいです。かつてはそこにどの段階のお酒が入ってたんですか。
そうですね、作りの場合はそのもろみを作るときに使いますし、あとその後できたお酒、それを貯蔵するためにも使われるんで、非常にたくさんですね、この大きな桶ですね、30石ってやって、5400リットル入るっていう。
いや、すごいですね
入るんですね。それがもう何個も整然と並んでいたというのが、まさにこの今回の、認定されたストーリーに選ばれる理由にもなるぐらい、ここではお酒作りが盛んであったという証拠になるんです
ね。本当にそうですよね、分かりやすいですよね、そうやって見せていただくとね。
だから他の地域でこれほどまでに大きな桶が必要かと言われると、あるいはそうではないであろうと、でこれほど多く必要かと言われたらそれほど多くないであろうと、要はその江戸というあるいは東京という市場を捕まえてたくさんお酒が必要とされていたから、こんだけ大きな道具が残る必然性があったと、そういうことなんですね。
生産量が半端じゃなかったと。
そうです、半端じゃなかった
ということなんですねその証がこの大桶という。
そうです。
その他にもなんかいろいろと特徴的な道具っていうのがあるわけですよね。
ありますね、うん、あのお酒作りをしてくれていたのが、まあ、丹波の当時なんですけども、はい、その人たちの、まあ、技術の一つとも言われてまして、その抱き樽っていうのがありまして、うん、あったかいお湯をですね樽の中に入れて、でその樽を持って今度そのもろみの中にこうつけてこうぐりぐりっと回して、そのもろみの品温を上げてアルコール発酵を促すと、そういうのがあるんですけれども、これがあの工夫されているのが樽のがまあ二重になってるんです。中に二重底になってまして半分ぐらい空気が入るようになってるんですね。なのでその全部お湯を入れたものをこうもろみというまあ液状のものの中に突っ込むと重たくて仕方ないんですよ。でも空気が入ってると浮くじゃないですか、
はい、
だから便利なんですよ。
うわー、すごいこう科学的にも考えられてるんですね。
やっぱりそうやって頭使ってやっぱりお酒作りしてたんだなっていうのは、うそういう道具から見てもよくわかりますよね。
はー、すごいですねこれはね。他にもなんか面白いものありますか。
そうですね、あの、まあ、今回その登録されてる中でその桶とかそういった桶とかあるいは樽とかそれを作るための道具も同時にですね、はい、まあ、認定いただいてるんですけれども、うん、それもまああのうちご紹介してましてですね、まあ、桶樽作り道具ってまあ展示の仕方メニュー上まあ一つになってるんですけど、まあ、桶屋さんは桶を作りますし、樽職人は樽を作りますしということで、桶と樽って実はあの系統が違うんです。だから桶屋さんに樽屋さんの話したら怒られますし
同じじゃないんです。
違います、
なんとなく似てるような気もしますけれども。
そうなんですよ、
用途は似てるけど違うんですね。
あの記念館でそれについて昔展示したことがあって、はい、全然違うなっていう感じでしたね。
じゃあぜひ実際にね皆さんもご覧になっていただきたいですね、その違いが分かるという。
もうその道具一つとってもその線って言ってこの取っ手が両サイドにあって、うん、真ん中に刃があるもので、うん、こう手前に引いてですね桶の側板を削ったりするんですけれども、うん、それも内線と外線っていうのがあって、うん、その内側削るのと外側削るので若干違うんです、
そんなにこう精巧に作られてるってことですか。
そうですね、まあ、そういうまあ専用の道具がちゃんとあるというでカンナ、カンナもそのカンナってもう遠くから見たら一緒に見えるんですけれども、うんうん、実はその木に接着する面がその凸になってるのとこうデコデコボコっていうかボコってなってる、へこんでる部分のと両タイプあって、よくよく見ると用途が違うんですよ。
すごいですね。
やっぱりあのこういうことをお伝えするのがやっぱり博物館の役割の一つなんで、なんか一見一緒じゃないですか、だけど違うから面白いわけですよね。こういうのはやっぱり伝えるきっかけを作ってくださったのはやっぱり今回の認定だと思いますので、本当にありがたいなと思いながら。
じゃあぜひそういう詳しいとこも見ていただきたいということになるわけですね。
そうですね。
その他にもいろいろありますよね、博士課さん関係で。
そうですね、まあ、お酒ということで、はい、まあ、認定いただいたんで、
はい、
あのまあ、西宮市内あの前回もあの13件でしたかね、
はい
はい、あるということで、うん、まあ、特にまあ宮水なんかは、ね、あのお酒作りにやっぱり欠かせない要素でして、はい、でまあ、それのご紹介のパネルなんかも当館はございましてですね、うん、はい、やっぱり伏流水ですね、六甲山からこう雨が降って地面に染み込ん で地下を3本の伏流水が流れてきて、一つは西宮神社の下の方ね、こうくぐってくるとか、うん、まあ、そういうのがあって、その 3つが合わさってなおかつ海水の影響を適度あの受けない程度に北側にあってということで、うん、もう絶妙のバランスの宮水がちゃんと日本遺産に選ばれてるっていうのはやっぱり大事なことなのかなと思いますし、うん、でそうやって作られたお酒を江戸へ行くときにあの大関の長部さんが、まあ、作られた灯台ですよね、はい、まあ、こういうのも、大事だという。
今津の灯台ですよね。はい。
で、あと、
そして、
そうですね。あの、まあ、あの、 辰馬本家酒造の本家がありまして、その分家で、まあ、南辰馬家というのがあるんですけれども、
はい、
そこの当主がこれあの一昨年ぐらいでしたかね、うん、あのご紹介新酒 の, あの九十郎という、はい、形 で,
そうでした、ね
え
新しいもん好きの方でらっしゃいまして、
はいまあ、新しいもん好きで、うん、でもまあその試みが今に伝わってるっていうことはやっぱりすごいことかな。
だって洋館建てあったんですもん ね, ね、あの時代にね、すごいことですよ。だからそういうものもちゃんと選ばれていると、
はい、
はあ、いやいや、その周りのストーリーもいろいろ含めて言うと、もう本当今回は本当に素晴らしい選ばれ方をしたと。
そうですね、うん、もうまとめていただいたあの皆さんには感謝を
まさに祝日本遺産認定ですよ ね,
そうですね、
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
今回日本遺産の構成文化財として認定された、うん、辰馬本家酒造の酒蔵は何と呼ばれていたでしょうか。
はい、今のあの酒蔵館ですよね。
そうです、今の酒蔵館、
元々の名前という
か。そうです、はい、なんとか蔵です
、はい、先週のお答えそして来週のお答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしております。さて、いろいろと博識記念酒造博物館さんではね、イベントも行ってらっしゃいますけれども。
そうですね、はい、今ちょうどまあ、記念館という酒蔵館の向かいにあるところでですね、
はい、
四季折々暮らしの歳時記というですね展示をしておりましてですね、うん、はい、同時にお酒については、まあ、今年辰馬本家酒造の代表的な銘柄の黒松白鹿が、まあ、誕生して100周年ということもありまして、はい、酒の印というですね資料の展示も私がやっておりますので、うん、そちらもご覧いただきたいと思います、
はい、で夏休みですの で,
そうです、
子どもさん向けのイベントも、
そうです ね,
ね今回、
その、まあ、酒蔵館でですね、
はい、
妖怪見つけたというですね、
はい、
高吉和さんの妖怪のキャラクターと、うん、回っていただけるような企画もありますので、うん、こちら、まあ、お子さん、小学校のお子さんと親御さんが一緒にスマートフォンを使いながら楽しんでいただける企画になってますので、
新しい試みですね。
そうですね、安全に楽しんでいただけるのかなと思います。
いやでも本当に世代を超えていろんな皆さんにね、今回この本当に日本遺産認定をお祝いしてほしいなと思いますし、そういう形でいろいろなものが見られるっていうのはね、楽しみですね。
そうですね、うん、今日も大浦さんの話を聞いてへーと思うことがいっぱいありましたので改めて酒蔵館を訪れてじっくり見てみたいなと私自身が思いました。
そうですね、いやいや本当に大浦先生にはね、たびたび来ていろいろお話を伺ってるんですけど、毎回ひえーっていうようなことがねいっぱい出てきて、今日もとても楽しかったです。本当にどうもありがとうございました。2週目の今日は酒の町西宮を見直そう、日本遺産認定をきっかけにということで、ゲストティーチャーは博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生でした。そして、西宮市立郷土資料館の氷谷和子館長にもお付き合いをいただきました。氷谷さん、また来週もお願いできますか。
はい、そうですね、はい、よろしくお願いします
ということで、来週は辰馬考古資料館さんから、ね、ゲストティーチャーに来ていただくということで、またお楽しみに。どうも大浦先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。